青い空の向こうに。
こんにちは、はるかはるるです。憧れの空はどこまでも青く、高く、遠く、遥か彼方まで広がっています。そんな空の向こうには何があるのでしょうか。4月になりました。子供の頃は4月になると桜が咲いて、入学式の頃に満開という感じでしたが、今は3月の末から咲き始め、入学式の頃は花吹雪。葉桜にはならないでと思うのは私だけではないことでしょう。もっともそれは私と同じ桜前線の地方に住む人たちのことで、少し花の時期が早まったおかげで入学式に満開です、すごく絵になりますという方もいらっしゃることでしょう。桜が咲き、それを見ているだけでウキウキします。新年度がスタートし、新しい生活の始まりに緊張しつつもワクワクする日々。皆様はいかがお過ごしでしょうか。今日も元気に青い空の向こうにスタートです。番組ではコメントメッセージなどを募集しています。番組へのコメントやメッセージを送るには、番組ホームページ内にあるメッセージを送る欄をご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどどうぞお寄せください。お待ちしております。この番組は In Reality The Dream Music Zero チャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイト、ミュージックゼロチャンネル、新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。エントリー方法など詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
キラキラノベリスト。今日最初に紹介するのは、エヒトさんの強欲の悪役令嬢です。エヒトさんはひらがなでエヒトと書きます。このシリーズは短編と中編で構成されていて面白かったです。今紹介する作品の題名は強欲の悪役令嬢です。この短編はですね、コミカライズもされていましてですね、コミカライズの方はまだ読んでいないので、ぜひとも購入して読んでみたいなと思っているんですけれども、この頃小説家になろうからコミカライズされたり書籍化されるテンポがものすごくこう早くなっている気がしますね。そしてコミカライズされると書籍化されたものとはまた違って、同じ話なんだけど、こう風味がだいぶ変わるものも中にはあるので、というのも小説の書籍化の場合にはちょっと文章がブラッシュアップしたりとか、エピソードがちょっと加わったりとか、あと挿絵が加わったりとかして、世界がちょっとこう自分が頭の中で想像していただけではないこう色付けがされたりすることを感じるんですけれど、コミカライズはもっとそれが進んでいまして、やっぱり漫画家さんの目を通して決められたページ数に収めるようにエピソードも収まっていくので、なんていうか、また元の話から自分が想像していたものとちょっとこう違った風味のものになっていくことも多くてですね、なんていうか、それはそれで新しい世界が広がって楽しいが増えるというものになると思うので、皆様にもこうコミカライズされたものと原作と二つをそれぞれに楽しんでいただけたらなぁと思っています。ではこのお話の作者による説明を読みます。ものすごく短いんですけれどもこれが作者の特徴でもあると思いますので、それを聞いて想像してみてください。私は悪役令嬢だ。多分ハッピーエンドを望まなければ失うものもない。そう決意した令嬢と 婚約者のおじさまの話
としか書いてないんですね。本当に短いので、最近のあのいろんなものの中では一番短いと思います。でも本当に面白くて、あ、きっとこの1話を読んだら次々とこうシリーズで続く話を読みたくなってしまうと思いますので、皆さんもぜひお楽しみいただけたらなと思います。そしてこの作者は婚約者の浮気現場を見ちゃったので始まりの鐘が鳴りましたという長編が書いていて、これもとっても面白いので、これもぜひ読んでいただけたらなと思います。これ紹介文を読ませていただけたらなと思います。婚約者である王太子の浮気現場に遭遇したソフィリアは、自分が我慢の限界を迎えていたことを知る。その時ソフィリアの前に現れたのは一人の騎士だった。シリアスもどきのバカップル珍道中第3章完結となっていて、実はすごく長いシリーズです。この浮気現場を見ちゃったので始まりの鐘が鳴りましたっていう第1部は長編ですけど、それほど長くはありません。でもその後に続く第3章までが大変長いので、読み終わるまでとても楽しい時間が続くと思いますので、いいと思います。で、連載中も更新がとっても楽しみだったんですけど、これはもう書籍化もコミカライズもされましたので、たくさんの読者に愛されている作品だったんだろうなっていうふうに思います。で、もう一人次に紹介しますのは小鳩小鈴さんです。こちらの方もいい作品をたくさん書いていらっしゃいましてですね、お名前の字は小さい鳩の子供の鈴と書きます。この方もたくさんいいお話を書かれていまして、それで書籍化されたりコミカライズされているものもたくさんありますが、その中で私が最初に紹介したいのは、短編のですね、天聖霊場が大団円を目指したらというのと、もう一つは異世界トリップしたら側室になった私の話という二つです。でですね、この天聖霊場が大団円を目指したらというのも作者による紹介文を読ませていただきます。9歳の時、前世を思い出したミアは、釣れない態度の婚約者に取引を申し出た。あなたに好きな人ができたら、すぐに婚約を破棄します。だからそれまで友達になりませんか？前世持ちのミアと家族に恵まれなかったラファエルのやや違う恋の話。これはね、ほのぼのとした部分もある、結局ハッピーエンドのお話です。ぜひ読んでくださいね。そしてもう一つの異世界トリップしたら側室になった私の話というのは、これ意外性があって面白い話でした。私は基本的に、なんていうか、ハーレムものとか、目かけものとか、側室ものとか、ちょっと苦手なんですけど、でもこれはね、その苦手を乗り越えて、いい話やーっていう感じの面白い話でした。これもまた作者による紹介を読ませていただきます。アルバイト中に世界にドリップしてしまったアンナは、身代わりの政略結婚で側室になった。夫は叩き上げの軍人、泣く子も黙る小面将軍閣下。この糸ストライクなんですけど、名目だけの結婚を申してる夫を頑張って落とし、正妻の子供たちも一緒にまとめてみんなでハッピーになるお話です。悲壮感はありません。というわけで、このお話も異世界トリップしたらツンデレな旦那様の側室になりましたという題名で電子書籍化されています。このお話もおすすめです。というわけで、本当になんていうかハッピーエンドのものばかりですので、皆さんもぜひ読んでみてください。今日はエヒトさんと小鳩小鈴さんを紹介させていただきました。キラキラマベリストでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、そしてその他のアプリでお聞きの皆さん、こんにちは。役者をやっているハルキナです。ハルキナだ乗ってきな。この番組は役者をやっている私ハルキナが この場所からさらに芸能の波に乗っていくと意気込みつつ、好きなことや気になることをみんなと一緒にお話し、ハッピーな時間を一緒に過ごそうという番組です。その月の誕生日を勝手に祝ったり、お酒の話をしたり、好きな作品の話をして皆さんにご紹介したり、なんだかんだ喋っておりますので、ぜひ皆さん一緒に聞いて乗っていってもらえると嬉しいです。みんなも一緒に、せーの、乗ってきなー。
ミュージックゼロチャンネル。
今日の話題。息子が勉強しなかった話です受験も終わり、新しい学年に入っているお子さんがいらしたりとか、まあ、本当に季節が4月になりましてですね、皆さんも若い時代とか子供の頃とか、あるいはお子さんたちのまだ受験生だった頃のことか思い出すこともあると思うんですけれども、皆様は受験がのしかかってくる中学高校時代、勉強はされましたか？私は多分普通だったのかなと思うんですが、普段の宿題は覚えていればやるし、テスト前には一夜漬けは頑張る受験勉強はまあそれなりに一応はしたのかなっていう感じなんですけど、最初の双子は女の子だったのもあって、普通に勉強していたと思うし、まあ長男も適当にやっていたように思うんですけど、まあ次男はですね、本当に勉強しませんでした本当にしてるところを見たことなくてですねで、口うるさく言ったり余計にしなくなるかもとか思って言わずにいると、さらに本当にしないということでですね、まあ国語も社会も英語も大嫌いで、テストで赤点を取ってもへっちゃらっていう感じの子だったんです。で、注意してもああ言えばこう言うっていう感じでですね、しまいにはうるさく言われたら勉強する気もせるわとか言ってくる始末でですね、うるさくなんか言ってないのにとか思っていましたし、君はもう高2で来年にはセンター試験が待ってるのよとか、君はてっきりの英語だって大抵の大学には必要なんだからねとかいうわけでこう応酬していたわけですけど、まあそのうちこう口で言うのを諦めた私はですね、これはよく言うこう後ろ姿で勉強をする姿を見せるしかないのかなとか思ってですね、まあフルタイムの仕事を辞めてから時間がたっぷりあったっていうのもあったんですけれども、私もこうちょっと開き直ったというか、やけになったというかというわけでですね、私もセンター試験受ける、英検も受けてやるとか宣言しましてですね、勉強することにしたんでしたまあ言っちゃなんですが、理数系は本当に苦手でですね、息子と正反対の私なので、とりあえず英検から挑戦することにしました。というのも、息子よりも9学年ですね、まあ、ほぼ10歳年上の娘たちが中学3年生の時に私も奮起して英検の3級を一緒に受験して何度か3級を取ってたんですけど、それから10年以上経ってすっかり忘れ果てていた私はですね、受けると言った手前問題集とか準備したんだけど、まあ準2級の問題集を前にして呆然としていましただってそうですよね、さっぱりわかんないんです単語がそりゃ聞いたことがあるような単語な気はするけど発音も意味もよくわかんないというわけで仕方がなくですね、過去問集の過去問を全部コピーして A4 のノートを用意して、それの片面に貼り付けて勉強を始めました。で、とにかく単語がね頭に入ってこないし、さっぱりわかんないし、覚えた方から忘れていくっていうのもあってですね、広告やカレンダーの裏紙をたくさん用意して書いて書いて始めたはいいんですけど、若い頃と違って体力と根気が続かないんですもうすぐ疲れてあっちこっち痛くなるし、頭はパンクしそうになるし、とにかく覚えられなくてですね、 子供が学校に行ってる間に頑張って目に元見せてやるっていうふうに思うんだけど、気がつくと散歩してたりとか、お買い物してたり、お出かけしたり、漫画読んだり、小説読んだり、ビデオを見たりしたくなってしまってですね、誘惑に抗うのがまたとっても大変。息子に流れているのはこの地かーと嘆いたところで、言った言葉は元に戻ってこないので、一応なんとか頑張りました。で、練習問題も準2級と2級と2つ持っていたんですが、まあ2級は歯が立たないし、準2級も半分も終わらないうちに試験当日を迎えることになりました。で、その頃1回目の放送大学の在学中だったんですけど、毎週1コマ8週間にわたって英語のエッセイを書いてみるっていう面接授業を受けてたんですね。で、最初の1回目はまだ英検受験を決める前で、全く自信のない私はですね、 Google 翻訳を使って作った課題を提出して、ネイティブの先生からテロリフというお言葉をいただきました。でも、やらかしたのは私だけではなかったらしく、それが良いネタになっていて、いかに機械翻訳が恐ろしいかという警告を全受講生が出ていたんです。で、考えてみれば、通販サイトでヘンテコな日本語を見かけることも多いですし、英語もきっと同じなんですね。で、そんなわけで、準備も不十分なまま、試験当日に臨みました。試験会場は電車で数駅先にある中学校だったと思います。で、英検の試験は主に4択でしたね。で、ほぼ山間でしのいだんで、無理だろうなぁと諦めて、次こそ頑張るって言って、決意を新たに次の一次試験のための勉強を始めたところで、驚いたことに両試験ともなんとか一次を通ったらしく、二次試験の案内が届きました。で、二次試験の会場は、息子が通っている高校でした。二次試験は英語による面接でした。落ちていると思い込んでいた私は、面接問題集を持っていなかったので、本屋さんに急いで購入して、でも、初めの部分しかもうやっていなくてですね、待っている廊下であわあわしながら、次のページを必死で読んでいたんです。で、そこで出た質問は、なんと、先ほど読んだことに関連する表現で質問されたので、しどろもどろで半分くらいわからないとか思いながら受け答えしていました。なわけで2級なんてもっと無理っていう、そんな状況でしたね。その日の夜、しょぼんとしていた私を見てですね、かわいそうなものを見る目で息子に、慰められたのは言うまでもありません。ところがある日、面接授業から帰ってきた私が郵便受けを開けたら、そこに2通の大きな封筒が入ってたんです。何かなと思ったら、なんと、両方とも合格通知でした。で、家族みんなが、英検大丈夫かと思った瞬間だったんですね。まあ、受かったんだからお祝いしようと、料理担当の私はメニューをすき焼きに変更しまして、みんなで食べながら、その晩テレビを見ていました。で、ちょうど食べ終わるか終わらないかくらいの時間にですね、テレビでは野球のクイズをしていて、で、私は自他共に認める野球のことはさっぱりなものだったので、あれだったんですけど、4択だったので、山間で次々に答えると、それがものすごい正答率だったんです。で、それから家族の中で4択の女王と言われるようになりました。そうか、この実力が合否の鍵だったか、と家族みんなに感心されてですね、私の微妙な立場はその後もずっと変わりません。というわけで、そして日が経つにつれて、さえ渡っていた山間の力はいつの間にか消えていきました。でも、合格証は消えません。イエイ。なので、次の挑戦。こっちこそが本命のセンター試験対策です。だって本当に息子に勉強してほしかったんです。勉強してほしいんですよ。ところがですよ、本屋さんって問題集を立ち読みしてみたら、さっぱりわからないんです。ちょっとだけ自信がついたと思っていた英語でさえです。そこで仕方なく息子に聞きました。数学はどの参考書を使えばいい とか、受験生はどんな単語帳を使ってるのとか聞いたんですね。そしたら、大体のやつが使ってるのはこれだよって教えてくれたのは、チャート式とシスタンでした。システム英単語ってやつですね。で、というわけで、数 1A の勉強を始めたんですが、この錆びついた脳みそは、ほんとポンコツでした。あっという間につまずいた私はですね、暇そうにしている息子を捕まえて、勉強しないので暇なんですね、あの子ね。それで、わからないところを質問しました。これはこうやってこうと言われても、よくわからない。すると、じゃあ、ここがこうなるのはわかる?と、次々と遡って尋ねられて、やっとわかるところまで戻ったとき、そっかー、そこからかーと言って、問い目をしたと、詳しく確認しながら、わかるまで教えてくれました。なんか、その息子の姿にこうびっくりしましてですね、本当にわかりやすかったんですよね。で、これが息子を見直した瞬間でした。というわけで、その年は息子もまだ高2だし、取った成績は翌年も使えるということだったので、英語と数 1A と倫理社会を受けることにして、出願しようとしたら、なんかいろんな書類が必要でですね、高校の卒業証明書とか、必要なものを何十年かぶりに母校に行ってもらってきました。母校はもうすっかり学校も街も様子が変わっていて不思議な気分でした。センター試験会場は日大の経済学部だったと思います。大学が都会のビルだったのにもまず驚きました。ついでに老眼鏡を忘れたことに焦りましてですね。メガネがないと近くが全く見えないから、マークシートのマークがマークできない。あとちっちゃい問題文が読めないということで焦りまして、近くのメガネ量販店に行ってですね、その頃出始めだったハズキルーペを購入して試験に臨みました。結果も笑しかありませんね。笑いましたね。四択でなかった上、その力もすでに消えていたことを再確認いたしました。もう勉強しなさいって息子に言うこともなくなっていたと思います。まあ、息子を見直したこともあったけれども、自分のことにまあとにかく必死でですね。だってもう勉強がわかんないことだらけでですね。もはや私は、高校生時代の、あるいは浪人してた時代の私の頭脳はもうとっくになくって、なんていうか、いるということを改めて再認識しましたね。で、息子も高3になり、それなりにやっていたみたいなんですけど、私も自分のセンター試験に向けて、それなりに励みました。で、出願しましたら、試験会場はなんと東大だったんです。で、びっくりして、住所が同じなら一緒かなと思って、息子に一緒に行かないって誘ったら、同じわけないでしょ。俺私立理系よ。おまけに開始時刻だって俺のが遅いし。って言われて、あれと思いまして、お弁当とかと恐る恐る聞くと、いいよ、始まるの早いんでしょ、適当に食うし、母親は母親で頑張れと言われて、受験生の母親とはとちょっと青ざめた私でした。俺が教えてあったところも出るかもだから、まあ頑張れと言われて、ごめんと思いながら当日に臨んだのでした。試験会場に入るとやはり若い人がいっぱいで、なんだか気持ちが引き締まると同時に若いエネルギーが伝わってきます。左に座っている背の高い青年は鉛筆をきれいに揃えているところで、その指先もスッとしていて、なかなかのイケメンさんでした。隣がこんなおばちゃんでごめんなさい、綺麗なお姉さんだったらやる気も100倍だったかもしれないのにとちょっと思ったんですが、試験は実力を発揮する場なので、まあ頑張れと思っていたら、彼の前に座るのは私よりも一回りほど上に見えるおじいさんでした。時折喉をゼロゼロ言わせて、うおほんと咳払いをしつつ受験をしていらっしゃいました。この年齢でもハードな勉強するってすごいなぁと感心しました。おじいちゃんとおばちゃんに囲まれてしまったあの青年は今頃どうしているんでしょうか。幸せでいるといいなぁと思います。その後、息子も浪人が決まり、 翌年の私はセンター試験を受けることもなく、真面目に受験生の歯を頑張りました。今では懐かしい思い出です。息子が勉強しなかった話でした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。北山さとしです。北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。この番組はトンボことナレーターの北山さとしが妄想を披露したり、自らの偏った感性で気になるものを紹介したりする番組です。まさかのラジオなのにロケに行く。このロケ、一体伝わるのかどうか、その微妙な感じが逆に癖になるかもしれません。ぜひぜひ聞いてみてください。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、風見静香、負けるもんか。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、風見静香、負けるもんか。
ミュージックゼロチャンネル。
長々とお話ししているうちにお別れの時間になってしまいました。花粉ももう少しで落ち着いてくれることを願って、皆様の春がワクワクした幸せな日々でありますように。番組ではコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメントやいいね、メッセージなどを送るには、番組ホームページ内にあるメッセージを送る欄をご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどどうぞお寄せください。お待ちしております。この番組は、In Reality the Dream、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。